FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ゆかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。2月6日木曜日、はい、今日も30分お届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、2月はまあ1年で、一番ね、日にちが少なくて早く終わる月だとは思いますが、今年は4年に一度のうるう年があるということで、2月29日までね、ありますね。ただね、天皇が変わって2月23日が天皇誕生日ということで、今回はね、その、誕生日が2月23日日曜日だから、次の日の月曜日が振り替え休日ということで、この短い2月の月に2回も祝日がありますよ。来週の2月11日が建国記念日、そしてね、第4週にまた祝日があるので、短い月だけど祝日が2回もあるので、またちょっと気持ちさらに短くなったかなと思いますね。でも29日のうるう年、4年に一度ですよ。4年に一度しかカレンダーに2月29日ないですよ。何します？なんかね、まあこれといって何もないですけど、なんかやっぱりちょっとワクワクするのは私だけですかね。また私今年生まれ年ですし、この生まれた、自分の誕生日のこの月、ちょうど29日があったということで、私の誕生日がね2月28日なんですよ。だからちょうどね、本当に次の日生まれたらもう29日、さあ4年に1回の私の誕生日、それともちゃんと1年に1回来るのか、カレンダーに書かれるのかという、なんかそういうところからかな、なんかちょっと私が気になってるのは自分だけかな、29日をちょっとやっぱ意識するの、そういうことがね、なんかやっぱ気持ちありますね。まあそんな2月ですけど、1週目ですね、今月。本当また2月もあっという間に過ぎるんだろうなと思いますけど、まあ、楽しくね、日々過ごしながら、そしてこの番組も聞いてほしいなと思います。それでは今日もお時間までお付き合いよろしくお願いいたします。コーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ今日はですね、発達障害の特徴の、まあ、一つで見られる特性ですねの中で、感覚過敏というものがあるんですが、それをちょっと、お話ししたいなと思います。感覚過敏とはじゃ何かなというお話なんですが、周囲の音や匂い、そして味覚、また触覚など外部からの刺激が過敏に感じられ、激しい苦痛を伴って不快に感じられる状態のことを言います。その刺激は聴覚、耳ですね、聴覚、視覚、目です。そして味覚、口の中ですよね、味覚、また嗅覚、鼻、そういったことに対して、起こります。またその症状というのは人によって、どれぐらいの度合いがあるとかね、とっても本当に 過敏に感じる人もいれば、少し、そこに感じてそれを不快に思うっていう方もいます。そういった感じなんですが、まあじゃあどういったことが例えば見られるかと言いますと、まず触覚過敏ですね、この触れられることです。この触られたり触れられるだけで叩かれるような痛みを感じたり、また衣服の素材に違和感や時にはチクチク感を感じたりという、少しこう不快に感じるっていうことですね、ネームタグがとっても針に刺されたように痛く感じるだとか、私たちはちょっとなんか、あ、何かが当たってちょっと気持ち悪いなって思うぐらいの感じ方が、この子にとっては触れられるだけですごく針に刺されたような感じがあるとか、また雨や風も外でね、生活しているだけでもですよ、雨がパラパラパラって当たるだけでもそれが叩かれたような痛みを感じたりとか、そういったまた風がパーって強い風が吹くとそれが針に刺されたようなすごくこう肌を、刺すような痛みを感じるとか、そういったね、感覚が、過敏にすごく感じるっていう方もいます。またね、これ逆もあって、痛みなどを感じないで怪我をしても平気だったり、痛みを感じないんですよ。そしてやけどをしても暑さを感じないとか、そういった逆のパターンも見られる時があります。なので私たちってやっぱり擦り傷でも痛いって思ったり、やけどするともちろん熱いって感じるじゃないですか。そのね、痛みや暑さ、そういったものがすごく鈍くて感じないという方は、とても血が出てるのに全然平気だったりというものもあります。これもね、よく見られる特徴の一つです。そして、視覚、目ですね。目のこの視覚過敏、外の光や蛍光灯などがとっても眩しく感じることがあります。また目の前の人と話しているのに、その人の周りにある風景だとか周りの人たちがこの人にとってはバッと一斉にね飛び込んできて、この人、目の前にいる人よりも周りのことだけがすごく目に入ってくるっていうような特徴もあります。そして続いて聴覚過敏、耳ですね、時計の針や小さな音でも大きく聞こえる。私たちにとってはこのカチカチカチって音が、静かにしてたらね聞こえますけど、そういった静かな時じゃなくても普通に過ごしていても、そういった小さな音がこの人にとっては大きく聞こえてしまうっていうこともあったり、あと車の音、また工事現場のガガガガガっていうような、そういった音、また学校の校内放送など、こういったものがね大きいけどこの方にとっても爆音のように聞こえてしまったりだとか、また人によってはその音がもう耳の中を刺すように痛みを感じるぐらい、うるさいだけではなく痛みに変わって頭痛なども起こしてしまうということもあります。日常生活の中で過ごしているこのあらゆるな音がね、もう一斉に聞こえてくる。そしてそれがもう聞こえすぎて混乱を起こしてパニックになってしまうとか、もういろんなものが聞こえるからもううるさい、うるさいし耳をもうね刺すような痛みでもう分かんなくなるっていう、もう不快感をとっても感じて、パニックになるということもあります。このね、聴覚過敏に関してはやっぱりそういった音を遮るようにこの子が過ごしやすいということで、こういった、まあ、ヘッドホンのような、耳をカバーするものもねあります。だから時々ね歩いてるとすごいヘッドホン、大きいヘッドホンしているなっていう方、もしかしたらそういう方ってこう自分の中で不快な音を遮るために、耳にヘッドホンのようなものをねしているっていう方もいます。あとは味覚の過敏、あと食感の過敏ですね。口の中の味や食感で、すごく不快に思う方たちもいます。これは何かって言ったら、味や温度、またね舌触りなどを口の中で過敏に感じて食べられないものがあったりします。中にはね、 例えば米を食べている、お米を食べているんだけど、この食感がネバネバがすごく口の周りに、まとわりついて不快を感じるとか、あとはちょっと硬いものを食べてたら、それがこの子にとっては砂や石を食べてるぐらい、もうジャリジャリっていうぐらいね、不快に思うっていう方もいたり、またゴムを食べてるような味、味覚をしたり食感を感じるとか、そういったこともあります。他にも見られる症状っていうのは、まあ、人それぞれ本当に違う症状がね見られるんですが、こういった感覚過敏を持っている方がいるっていうことは、まあ、少しだけでも分かってあげると周りの関わり方ってだいぶ変わるのかなっていうのは思います。よく見られる、まあ、一つのことで、ね、ある、まあ、あるというか挙げられるとすると、子どもたちって好き嫌いもちろんあるじゃないですか。食べ物の好き嫌い、食わず嫌いももちろんありますけど、その中でもしこれだけが どうしてもこの子は食べられないで、毎回給食だとかお家での食事を残す、だけどやっぱり好き嫌いしないで何でも食べなさいって私たちは言ってしまいますよね。その中でもしも食べてしまって、この方の中でこの感覚過敏がすごく、口の中である子だとします。そうすると無理やり食べさせてしまっている、でも自分の中ではそれがどうしてももう美味しくないし嫌だったり痛みに感じたり、本当に不快な思いを毎回毎回同じ時をしてしまうと、この子にとって食べるこの食事の時間が人によってはね、もう嫌な時間になってしまう可能性だってあるんじゃないかなと思います。だから食べることって私たちにとって大事な時間だし、一番また喜びをね感じる時間でもあるじゃないですか。でもそんな中でどうしても無理やり食べさせられているこの不快だったり、でまた食べている時のこの食感や味でこの子がとっても不快に思うと、その時間がもう嫌になってしまうっていうのはすごく残念なことなんじゃないかなと思います。だからもしそういった場合続くんであれば、私だったらまず聞いてあげる、何が苦手なのって、なんでこれを食べるのがすごく苦手なの、味が美味しくないのとか、どうしても食べたくない何か理由があるんだったら、まずそれを聞いてみたいなっていうことは思いますね。そして徐々にまた工夫をしながら食べられていくように。でももしも本当にこれがどうしても食べられないっていうことがあるんだったら、私はですよ、私の意見としては、美味しい食材ってここ日本またね世界にはいっぱいあるから、他のもので栄養を取るっていうこともやっぱりできることなので、無理に、もう本当に無理にですよ、無理にまでしてあげる必要はないのかなと思います。でもね、これが食べられて克服する分にはすごくいいことなので、何か工夫してあげる。だから一つは、この子のこの嫌な理由も聞かずに、私たちの食べてほしいとか食べた方がいいっていう気持ちだけで押し付けるのではなく、まずは聞いてあげてみる。今のはね、食べ物の関してちょっと言ってみただけですけど、他にもね、今言った感覚過敏に対して何か理由があってこの子が、騒音、いろんな音をね聞いてすごくパニックになってるとかあるかもしれないので、まずはこの子に気づいてあげる。それをね周りが、してあげると一番、いいのかなと思います。そこからね環境を整えていってあげたり、サポートしてあげるっていう、そういった工夫をしていくと、お互いにいい生活を日々過ごせるんじゃないかなと思います。三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子、三男くんの最近あった出来事のお話です。さあツイキャスにケイシーさんからコメント来てます。 光さんおはようございます、部屋の掃除がてら聞いてますということで、ケジーさんおはようございます、いつもコメントありがとうございます。そうですね、今日天気もいいですしね、掃除すごくはかどるんじゃないですか、頑張ってください。さあそれでは最近の三男くん、日曜日にですね、最近あった日曜日に学校の授業参観がありまして、見てきましたよ三男くん、どんな様子でね、ちゃんと授業を受けているのかなということで見てきましたが、ちょうど私が、授業参観に参加した時間が交流学級ということで、いつもは支援学級でお勉強をして関わっている三男くんなんですが、この時間は、通常学級に交流学級として通える、この健常者たちが普通にクラスに通っている普通クラスに、三男くんも一緒にお邪魔してお勉強する1時間を過ごしていましたということで、私もね、そこを見学したんですけれども、一番まあ驚いて、あすごいなって、集団生活こんなにもう慣れて三男くんいるんだなって思った姿が、この時間はね短縮時間だったんですけれど、40分の、この時間参考時の時間だったんですが、その40分間ずっと立ち上がることもなく、ちゃんとあの机にね、向かって座っていたんですね。これはもう本当にすごいことだなと思います。やっぱり、落ち着きがないところもあったり、三男くん集中に欠ける部分もあるので、どうしてもそわそわしたり立ち上がったりするんじゃないかなって思っていたんですが、ちゃんとねこの時間みんなと同じように座っていました。本当にこれはすごいなって思いましたね。集団生活でここまで学べたんだっていうことをすごく感じました。また子供ってやっぱ親がいると親の方を気にしてしまったり、ちょっと、ね、甘えてみたりとか、普段といつもと違う行動を子供たちって授業参観の時って見られるんですよ。だから私ももしかしたら三男くん私のことを意識して私のところに逆に来たりしないかなって、でお母さんこれやってって自分でできることもお母さんに甘えたりしないかなと思ってたんですけれど、そういうこともなく本当にね自分でプリントに取り組んで何を書くのって聞いてみたり、じゃ あのお母さんって、これはね親に対してお手紙を書くプリントだったんですけれど、お母さんって書いてみようかって言って、おって書いて、今ね字も書けるんですよ、すごいですよ。だからおって書いてみたり、そしてお父さんってまたおとって一緒にね一文字ずつ言いながら確認しながら書いていく、そういった感じでできましたね。あともう一個すごいなと思ったのが、空いてる時間があったので、みんな他のねこう手紙を書いてるのを待ってる時間に、子供たちは自分のクーピーをお道具箱から出して、そのプリントに書かれてる絵に色塗りをしてたんですよ。で三男くんも隣の子を見て、あ色塗りしてるってきっと思ったんでしょうね。もしこの子が他の子のものを取っちゃいけないとか、欲望なんて言うんだろう、自分の気持ちのままに動く子であれば、隣の子のクーピーを勝手に取って自分も塗ると言って勝手にねやっていたのかもしれないけど、隣の子が絵を塗っている、それを確認したら自分の鉛筆でそれを塗っていたんですよ。あこの子そういったルールもちゃんとわかるんだなっていうことはね、この時また気づかされました。他の子供のものを取っては勝手にね取ってはいけない、でまた自分の中でまだこの子に対してのちょっと距離感もきっとあるんだなっていう、そういったね子供と子供、この人対人の、入っていっていいゾーンとか、まあ、これね今度ちょっと話しますね、発達障害の子たちってこの相手の入っていいゾーンをわからないで入りすぎる時もあるんですよ、なんていうのかな、わかりやすく言うとよく空気が読めないっていう子がね言われることもあるんですけれども、そういったように相手のことをその境界線がわからないまま入ることもあるんですが、そういった場面もこの子はちょっとわかってはきたんだなということも気づかされましたね。うんうん、授業参観でやっぱ見られることも、学校だから家では見られないようなそういった姿を見れるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに思いました。78.0 FM もうちょっとお時間ないんですが、少しだけね曲をかけたいなと思います。もう以前からねこの曲すごくかけたいなって思っていた曲があったんですが、モンゴル800さん、モンゴル800の清作さんが歌っている曲で、思う歌という曲があるんですよ。 CM のね JT の CM でも流れているかな。すごくいい曲なので、かけれるだけちょっとかけたいなと思いますので聞いてください。モンゴル清作 from モンゴル800で思う歌。障害の特徴の一つで見られる感覚過敏を少しお話しさせていただきましたが、まあいろいろね、その度合いというのは人それぞれ違いますし、健常者の私たちでさえも、何かこれやっぱり苦手だなとか、これはちょっと、私は合わないとか、いろいろね、敏感に感じる人っているかもしれませんが、それがすごく強くやっぱり見られたりすることがね、発達障害を持っている子どもたちは特徴の一つとして見られるということを、分かるだけでもね、周りの関わり方っていうのはすごく変わるんじゃないかなとは思います。さあ、そしてあとね、さっきもちょっと話したんですけれども、この人と人とのこの境界線、バリアゾーンってだったかな、ちょっと忘れちゃったんですが、今度はねまたお時間あるときにそこもちょっと詳しく話してみたいなとは思います。はい、そして今日もお時間までお付き合いありがとうございました。また来週10時30分このお時間にお会いしたいと思います。パーソナリティは白間ひかりでした。今日もありがとうございました。いい天気ですよ。 はい、ケイシーさんありがとうございます。お疲れ様でした。良い木曜日、そして週末をお過ごしください。バイバイ。